東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。にゃんちゃん、にゃんちゃん、おいで、ほら、こっちだよ、にゃんちゃん。ああ、行っちゃった。猫って、なんでや、気まぐれなんですかね。ささみでも、買ってきますか。はい、皆さんこんにちは。秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。店長、猫を呼び寄せてたんですけど、ちょっと今週先週末おばの猫を3日間ほど預かっておりまして、なんですが私猫アレルギーなんですね。なのでひどかったです。1日目は大丈夫だったんですよ。楽しく猫と戯れて、犬の散歩も一緒に猫連れてったりしたんですよ、リュックの中に詰めてあんですけど、まあ2日目から鼻水が出始め、3日目にはくしゃみが止まらず、とうとうもう目もかゆくなって何もできなくなりましたね。でくしゃみもすごい出るんで頭も痛くなってきちゃって本当にどうしようもなかったです。犬の毛は大丈夫なんですけどね、猫はこの年になっても全然ダメで、だから家で飼うのもちょっと無理ですね。可愛いけど、うん。そんなわけで番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。レディオ365プレイや番組ページへのコメント、いいねを送るにはレディオ 365ID が必要となります。 ID を取得していない方は先に ID 登録を行ってください。 ID 登録後に番組ページにある緑のボタン放送を聞くを押していただくとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくはことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第16回目放送、猛烈猫アレルギー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ファンタジスタ。このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物たちをピックアップしてリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する天使はミカエルです。こちらミカエル、聖書の中の4大天使の一人ですね。でミカエルを今回ご紹介するにあたりまして、ガブリエル、ラファエルなど順番にですね、次週またその次と紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひ天使楽しみにしてください。でミカエルですね、そもそも天使を指すエンジェルって何というポイントからいきたいと思います。ミカエルは鎧と剣の似合う凛々しい天使です。その名の意味はユダヤ人の言葉であるヘブライ語で、神に似た者は誰かと言われています。キリスト教では天使が悪魔に立ち向かうときに天使の軍団を率いて先頭に立つ天使です。神の右腕として働く最も偉大な天使と考えられてきました。そもそも天使とは神と人の間をつなぐ存在です。天使を示すエンジェルという言葉はギリシア語で使者を意味するアンゲロスに由来すると言われています。神のメッセンジャーという意味です。神と人の間に立つ天使にぴったりです。初期のキリスト教の聖職者たちはヨーロッパで教えを広める努力をしながら、天使という存在をきちんと説明しようと議論し、研究を重ねます。そして、6世紀頃、天使は神の使者集団というより、軍団のように整理されました。聖職者たちもなかなか合意に達しません。天使軍団の階級を整理するのも一苦労です。それでも、天使の9階級がまとめられ、 その9つを神に最も近い集団、その次に神に近い集団、その次に人間に近い集団の3つに分類したのです。直に人を訪れるのは人に最も近い集団の下から2つの階級、大天使と天使ですっていうことですね。天使についていろいろ書かれてるんですけど、私大天使ってめちゃくちゃ偉い存在だと思ってました。こんな人に近いのだとは考えてませんでしたね。大ってついてるからでまた天使は軍団のように整理されてるっていうのも面白いなと思ったんですけど、軍隊か何かかと思ったんですが、もっとねそういう風に分けられてるものっていうよりは、天使は丸くまとめて天使たち、もうそんな上も下もないと思ってたんですけどね。意外です、私にとっては。でここであれと思われるかもしれません。すべてをまとめて天使と呼んで構わないのですが、ほう、天使を研究する天使学の立場では人に一番近い階級に属するのが天使、その上が大天使となります。天使を階級で呼ぶときは上の階級から四天使、地天使などと呼び分けます。何々天使の何々の部分は役職名のようなものです。会社が会長や社長から平社員までみんな社員というのと同じだと言えます。平天使とは言いませんが、実は聖職者にとっても天使のあり方は謎が多く、中世末まで関心の的となります。いずれにしても聞き覚えのある天使は下から2番目の大天使に多いはずです。ミカエルはその大天使のリーダーとして位置づけられました。それと同時に神に最も近い階級の長なども兼任するスーパースター的な天使です。ミカエルさんすごいですね。でミカエルさん、この後詳しく書かれてるんですけど、かっこいい方なんですよ。彩色兼備ですね、羨ましい。でまたここで気になるポイント、天使学ってなんだっていうことなんですけど、あるんですかね勉強できるのかな、天使学勉強したい。逆にもう気になる、どういうこと細かに天使のね、この階級とかを教えてくれるのかな、気になるな。ちょっと調べてみようと思います。天使学で、このミカエルさんイケメンってことなんですけど、ミカエルは天使のプリンスとも呼ばれているんだそうです。天使のプリンス様テンプリ、歌プリってあるよね、それと同じで。テンプリってどうですか、天ぷらみたいなね。で、はい、もう飛ばします。中世の人々が抱くミカエルの定番イメージは戦闘的で凛々しく清い姿でした。当時の宗教家でもよく騎士のような鎧を身につけています。翼を広げて飛び上がりながら剣を振りかざし、足元には悪魔か怪物がひれ伏すという構図が人気でした。そのかっこよさは民話や伝説でドラゴン退治をする王子の姿に通じています。右手に剣を持ちながら左手に天秤はかりを持つスタイルも有名です。ということで、この挿絵にですね書いてあるミカエルさん、すごい筋肉が引き締まってて金髪ブロンドな感じですね。伏し目がちな顔も、目鼻立ちがね、彫りも深くてイケメンですよ。そんなミカエルさんに会いたいですね。会いたい、会えます、会えます。でね、会えるというかミカエルを象徴した建物があるんですよ。で、ミカエルはセレブなプリンスのように中世の人々の心を掴んでいました。中世はヨーロッパのあちこちにミカエルの名を模した教会が建築されています。世界遺産に指定され観光地として有名なモンサンミッシェルもその一つ。こちらフランスにあるモンサンミッシェルですね。日本語なら聖ミカエル山と呼ばれる岩山はノルマンディの西の外れにあります。かつてはブリテン島から来たケルト系の人々の聖地でした。ゴツゴツとした岩山にキリスト教の司教が礼拝堂を建築したのは8世紀の頃でした。司教の夢にミカエルが何度も降り立ち教会を建築しなさいと指示したからです。海に抱かれる要塞のような岩山は現在も聖堂のてっぺんの黄金色の美しい王子のようなミカエル像に守られています。ということで、モンサンミッシェルに行くとミカエル像がてっぺんの方で見えるようですね。見たいけど、この番組でも言ったかな、よく言うんですけど私飛行機がダメなので ほなフランスまで何十時間と乗れないのでですね、ぜひこの放送を聞いてフランス行こうかなって思ってる人、行くよっていう人は、このモン・サン・ミシェルの塔、ミカエルがモデルとなって作られたっていうことをちょっと頭の中に置いて行ってきてくれればなと思います。ぜひ感想もお待ちしています。そんなわけでミカエルの紹介は以上です。次回はガブリエル紹介したいと思います。受胎告知で有名なあの天使ですね。はい、以上ファンタジスタのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
テラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品による毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデイブは夏休みのマドンナ中盤です。夜中の塾帰り、タクとケンヤとレイナはいつもの公園へ立ち寄った。人目を気にせず話せるため、最近はここで秘密会議をすることになっているのだ。今日も疲れたな、俺もとりあえずここで食おうぜ、なんか腹減ったし。
そうだね、私もお腹空いた。
ちょうど3人分あるブランコに腰掛けながら、タクたちは先ほどコンビニで買ってきた菓子やパンを互いに配り始めた。ここまででタクたちにとって分かったことがあった。それはレイナは母子家庭なこと。父親と母親はレイナが5歳の時に離婚し、それからは母親と2人暮らしをしている。そのことをタクたちはレイナから戸籍標本のコピーを渡されながら聞いた。離婚の原因は不明らしいが、レイナにとって元父親は優しくて頼もしい、いい印象として残っているようだった。ひとしきり父親について語ると、レイナは思い返したように、今でもお父さんの大きくてあったかい手で頭を撫でてもらったこと覚えてるんだ、とつぶやいた。パンを頬張りながらタクは言った。俺今日いいこと思いついたんだけど。
何？
ジュースのペットボトルを手にケンヤが身を乗り出した。ここから先は2対1の別行動で動くのはどう？
どういうこと？
サンドイッチを片手にレイナも顔を突き出す。タクは二人の顔を交互に見ながら話し出した。例えば俺とレイナが元父親の現在の居場所を追う。追っかけは一人でやるより二人でやる方が成功率高そうだし。
確かにそうかも、私はそれに賛成。
別にいいけど、じゃあ俺は何をするんだ？
ケンヤの疑問にタクはいたずらに目くばせをした。
お前は元父親の個人データを参考に本当に犯罪歴があったかどうかを調べてくれ。タクの提案にレイナは驚いた。いくらなんでもそれは中学生には無理なんじゃない？もっと簡単なものに。できるよ、それくらい簡単さ。レイナの心配を遮り、ケンヤは得意げに答えた。お前ならそう言ってくれると思った。頼むぜケンヤ。タクはケンヤへ目線を送った。実はケンヤの父親は現役バリバリの刑事なのだ。タクの作戦から1週間が経った木曜日の塾帰り、公園に集まったタクとレイナから少し遅れてケンヤが公園へ走ってきた。手には一枚の用紙が握られている。やっとわかったぞ、レイナの元父親の真相が。ケンヤの言葉にタクとレイナは一瞬互いに顔を見合わせた。本当かよ、早く教えて。息を切らすケンヤの肩をさすりながら二人は息を呑んで次の言葉を待った。ようやく息を整えたケンヤは、答えはここにあると先ほどの用紙をひらひらさせながら言った。ケンヤの話によると、将来のために社会見学をしたいなどと親にうまく言い聞かせた後、まんまと刑事である父親の職場へ潜り込めたらしい。幼い頃よく父親の職場までついていき、そこら中で遊ばせてもらっていたおかげで警察署内の位置関係は未だに覚えていたのだ。ケンヤは国内の犯罪者のデータが保存されている部屋へ忍び込むと、レイナから受け取った元父親の個人情報と同じ人物を探した。すると一件ある人物にヒットした。その人物ってのがこいつだ、見てみろよ。タクとレイナは興味津々にケンヤが指す用紙の内容を覗き込んだ。そこにはやはり元父親と同じ人物のデータが書かれてあった。ただし、ある一箇所だけを除いて。なんだ、そうだったのか。
そ、やっぱりレイナの父親は犯罪者じゃなかったんだよ。
二人の違いに早々と気づいたタクは、ケンヤと喜び合った。その欄には、こう書かれてあった。レイナの元父親の血液型は A 型。同じデータを持つ人物の血液型は B 型。結局、風の噂から始まったレイナの元父親に犯罪歴があるという話は、元父親と同姓同名で全くの別人だった人物がいたことで消滅したのだった。
よかった。お父さんのことを信じてて本当によかった。
言葉を詰まらせながらレイナは涙ぐんだ。タクとケイヤは揃って、そんなレイナの頭を優しく撫でた。はい、いかがだったでしょうか。夏休みのマドンナ中盤でした。こちら本当はもらった原稿は全部完結してたんですけど、ビビさん調子がすごい良かったんですかね。なんか削るところがないぐらいすごく長い文で来まして、おっとと思ったんですけど、読んだら16分ぐらいかかりまして
それだとコーナー終わっちゃうんでね、終わっちゃうどころかこの BGM もなくなっちゃうんでね、あのビビさんにお願いして中盤と後半に分けていただきました。まあタクとレイナのチームの成果は、あと誰のバースデイブなのかという謎を残しての中盤だったんですけれども、ぜひ後半も楽しみにしていてください。私はもう分かっちゃってるんでね、早く読みたい限りです。以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。ファンタジスタではミカエル、ストーリーテラーでは夏休みのマドンナ、中盤をお送りしました。いやー今日ね、噛んだよで、予想っていうのはよく当たるもんだなと思うんです。予想っていうか、なんかこうなるんじゃないかなっていう思い、今日は噛むんじゃないかな、噛みそうだなと思いながら来ていました。ダメだね、そういう予感を跳ね返せるパワーを持たなきゃいけないなとふつふつと感じました。こんないい天気に何回も噛むなんて嫌ですね。そんなわけでですね、番組では皆様からの応援メッセージ、ほら番組ページのコメントなどどしどしお待ちしています。ツイッターもやってます。番組ページにありますからね、ぜひフォローしていただければなと思います。でも昨日はね、久しぶりにポケモンアニメ見たよぐらいしかつぶやいてないんですけど、これからもうちょっとつぶやけるようにします。それではこっちゃんと阿部さん、第16回目放送、猛烈猫アレルギー、これにて終了です。ここまでのお相手は、唐突に海牛が飼いたくなっているこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by アイビジョンコーポレーション, now off air.